ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい、79回目でございます。
はい、
はい、ですね、もう6月30日なんですよ今日、収録してる日が ね
今年も半分が終わりました。
絶望的に早いよね
絶望してんの？
いや、絶望してるよ。こんな早くもう半年が終わるのかと。
まあ、なんか、ここ1年というか2年ぐらい、なんかあんまり記憶がない感じするよね。いや、
もうあっという間に、なんか、ドワーッと過ぎてる感じ。
何してたかなみたいな、
うん。びっくりする。え、ということは、何？もうちょっとしたら寒くなるの？とか思って、初めて来るわけ。もうこんなの。だって、半分終わったんだからさ。
そうだよ。
いよいよ寒くなるの？
もうすぐクリスマスだよ。
クリスマス来たらもう、終わりだから、
終わりだから。
終わりだからね。そう。なので、まぁ、ちょっと、今日のテーマにも、まぁ、それは関わってくるんですが、
はい、
下半期が、いよいよ、7月1日からスタート。
始まりますね。
ということで、まぁ、ちょっと下半期に向けての話をしつつ、うんうん、まぁ、なんかガジェットと絡めて、なんかこんなガジェット買いたいな、みたいなのもあれば、うんうん、まぁ、ちょっとそこら辺も、掘りつつ、ちょっと今日は展開していこうかなと思いますよ。う
ん、まぁ、でも、これからが本当は夏本番だからさ。
この後は夏だからね、暑いからね。
なんとなくさ、9月になると今年が終わるな、みたいな感じがしない
?9 月になると、怒涛のアップル祭りが、
うん。もうなんか9月になったら、次息するのは2月みたいな感じするの。私的には。
いや、本当そうなんだよ、ね。
9、10、11。
今年もさ、いや、まあ、全然わかんないですよ。ね、まだこれは、何も発表されてないからわかんないですけど、まあ、例年通りに行けば9月は、基本的に iPhone が発表。
2のつく台の日とかだよね。二十何日とかじゃない？
そうぐらいには発表、発売があって、うん、まあ、Apple Watch も当然出るでしょう。まあ、
そのぐらいにね、出るだろうね。
で、その後に、今年もか。
うん、
マックが出るでしょ。
マックがね、出るんでしょうね。
出るでしょうね。で、まあ一部ちょっと噂があった、なんか7月ぐらいとか出るんじゃないかっていうのもどうやらなさそうな気がするんで。
M2?M2
なのか、M1X なのか、うん、ちょっとわからないですが。
M1Z。
Z。あ、わかんないよ。A12Z みたいなのありましたから。
そういうところをなんか考えて、ガジェタッチのサブスク、ポッドキャストもガジェタッチ Z とかにしておけばよかった。ゼーってしかないけど。言わなきゃいけない。
それは。
毎回冒頭でゼーっとって言わなきゃいけない。
それはもう録音にしよう。
そうだね。
もしそうなったらね。
そこで今日のやる気を測るみたいなの
ある
かもしれない。
やべ、今日テンション低いな。
低いな。
なんかそういうのもある。まあ、ポッドキャストの話、今ちらっと出たんで、せっかくなのでちょっとお知らせしておこうかなと思いますが、うん、ポッドキャストのサブスク、前からね、この番組内でも言っていたと思うんですが、7月ぐらいには始めたいなとは思っております。はい、また詳細についてはまた、別途お知らせをします。
下半期に始めます。
下半期に始めます。言いたい。
言いたいんだね。
言いたい下半期。
愛の美奈子さん、スーパーチャットありがとうございます。カレンダー記載の休日の日付が変わるとのことです。これね。
大変だよ、これ。
連休になってるところは平日だったりとかさ。
そう、なんか今ちょっとざわざわして
る。ね、ざわざわしてるみたいで、休日が変わるらしいんで、なんか、そういうの自動的に iPhone が更新してくれるみたいな。
どうなるんだろうね。Google とかはさ、うん、Google カレンダーとか僕結構同期
まあそうだろうね。
そういうのは多分大丈夫だけど、いわゆるさ、置いてあるさ、物理的なカレンダーよ、問題は。
そうね、赤だったり、ね。
そういうのが大丈夫かいっていう。
あ、ダンバさんいらっしゃいませ。ガジェタッチアンダーグラウンドってサブスクのタイトルですか？ガジェタッチ U。
俺のあれでしょ、アンダーグラウンド。
そう。
スイフトプレイアンダーグラウンド。
スイフトプレイアンダーグラウンドっていう。何なんでしょう。
そんなのダメだろ。
でもこれ、ガジェタッチ U って言うと iTunes U みたいな、ね。
ああ、ない。それはなんか教育機関向きみたいな。
我々に何一つ学びはないから
な。学びはないね。学びはないね。で、まあ、今年末、うん、まあ何買おうかなっていうのをちょっと妄想しようみたいなこともあるんですが、ね、まあ当然ですが、
うん、
iPhone は買うでしょ。
iPhone は買うでしょ。で、さ、
うん、
私ね、すっごく今の iPhone 12 Pro Max 本当に気に入ってるのね、
うん。
で、これの前の機種で最も気に入ってたのは、うん、iPhone 7 Plus なの。
あ、大きいやつね。
ジェットブラック。
ジェットブラックね。綺麗な。
そう。あれがめちゃくちゃ好きだった。 ったんだけど、うん、やっぱり私このプラスサイズというかマックスサイズがめちゃくちゃ好きで、ですごい今愛用してるしこれ大好きなんだけど、
まあ、僕もこれだいぶ慣れてきまして、
本当いいです。ただし、うん、今年の iPhone は、うん、一番ケースが多いラインナップのやつにしようと思ってる。
ああそうか、まあこれはね iPhone ケース専門家。
あのね、いや言ったんですよ、メーカーさんにマックスを作ろうよって。でも
動かない、
みんなそんなにさ、まあチャレンジというかね、こう危険を犯せないから、まあね、まあ、
特に今年去年の、12、今の現行機種ですけど12の場合はまあ思ったほどミニがどうやら売れてないと、
うん、
で結構ね発売前は人気出るかなと思ったし僕も買いましたし、うん、あのミニ自体はいい端末ではあるんですが、まあそんなに、まあみんな慣れたんだね、やっぱ大きいものにね。
ヒズホリーさんがね、うん、iPhone 12ミニにして後悔してるって。
ああ、僕もだから結局あの変えてしまったのは、ね、まあ、バッテリーの持ち、もうそこなんだよね。
だから全然もさどうなるのかわからないけど、例えばさ、うん、カメラの本当領域が、うん、そのマックスが一番いいって
だったけど、そうだね、今はね、う
ん、それがその真ん中のミドルのさところ松竹梅のさ竹がさ一番、ま、カメラも良くてみたいなだったら、
ね、要はプロっていうものが
そうい
わゆる多分 6.1 インチなんでしょう、今回は変わらないっていう話が出てますから、うん、そのプロが今度マックスとのカメラ性能どうなのっていう、
ね、だからそこが変わらなくて、うん、だったらもう可愛いケースはそこに絶対集中するわけですよ。
まあどう考えてもそうだよね。
そう。
やっぱりプロかその無印の13。
そうなんだよ。
が多分一番。
まあたけし横山さんがケースサブスクですねって、うん、本当それがしたいよ私は。
ああケースサブスクいいんじゃない。
どっかちょっと提案しようかな。なんかユニケースさんとか。
ああ。
月に4回ケース交換できて気に入ったら買い取れるみたいな。
ああなるほど。あの差額で買い取れるみたいな。
そうやるかなみんな。買うかな普通にね。それ、ね。
買うんじゃねえか。分かんないけど。
そうですよ。
今ねベータ君がミニ最高なのに後継機出なかったら残念。
なんか賛否両論って感じなのよね。
うん。うん、でも13は出るんじゃないですか、なんか。
ね、
今の感じでいくと13までは出そうじゃない、
うん、
いきなりこれでいきなり止めたらすごいなアップルな
5C みたいな、
やりそうだけどあの人、あの、です
ね、あの人たち
あの人たちやりそう本当、
はい、であのガジェタッチの iPhone ケースもね、あの鋭意制作中です。もうこう言い続けて数ヶ月経ちましたけど、
本当にやりますけどね。まあ、ダンボさんがこの前ポケットに入ってたやつからアリババですかね。アリババでやるやつかな、
ババのやつですかね。
まあでもなんかちょっと、うん、そうで我々もせっかくレビューをするのにさ、
そう。
iPhone のさ、
だからあれないんだよね、これレビューしてくださいって言われるんだけど、実機がなかったりとかするわけよ。
う
ん、
そうね。
そのミドルレンジのものも持ってないからさ。
たまにスタッフに借りたりとかはありますけど、
そうそうそう、だから
でもそれだとフレキシブルに動けないからね。
そうだし、うん、そもそもめちゃくちゃ可愛くてすごい使いたいとかっていうものなのに、ね、私が使えないっていうのはすごい。
普段使いできてないとやっぱレビューとしてもね、
そうだよ。だってケースだけ買うことになるじゃん。
でも買ってるでしょ。
まあね。でもほらつけられないじゃん。使用
権のやつ買ったじゃない。
そうだからつけられないじゃないですか。うん、それがすごく嫌だから、もうなんかちょっとそういうところで次回はケースをメーカーさんが一番作ってるところにしようと思ってる。
ああそこにもう自分がフィットさせる。
フィットして。例えばもうミニをめちゃくちゃ作るだったらミニにする。そうする。
ああそういうことね。
そう。
まあでも多分まあ今回も 6.1 インチモデルが、
まあ、まあ
メインでしょう。メインでしょ
う。そうでしょうね。
そうなるでしょう、ね。
仕方なく今サブ機で使ってる11用のケース使ったりしてる。
ああなるほど。あそうか。
仕方なく。ケースが使いたいがために。
なんか複雑な家庭環境みたいな感じで、ね、
そうなのよ。そうなのよ。
なるほど。まあ iPhone はまあそういう感じになりそうじゃないですか。
うん、だからそうなったら iPad mini が欲しいわけ。
ああ、そっか。ずっと噂で iPad mini はね、出るんじゃないのって。
だからさ、なんかその、第6世代。結局、プラスの大きいものっていうサイズはさ、
うん、
ちょっとこう、ミニのね、
うん、
程よさにもすごい通じるものがあるから、うん、iPad mini が出てくれれば私も心置きなく真ん中のやつ使えるわけよ。
ああ、そうか。まあそうだね。そこはそっちには、あの iPad mini に任せるんだな。その、うん、その機能についてはね。なんか
今西井さんがね、プロつかない13ではないかと。一番多いケースはそうじゃないかと。でそう言われると、うん、ちょっとプロが欲しいなって思っちゃうんだけど。
まあだから、うん、そう、だからそう。だかといって、じゃあ二眼なのか知らないですけど、二眼の方に行くのか。うん、
まあ結局プロと13が同じなのかどうかも今のところ分からないしね。分からない
し
ね。
でもケースメーカーさん多分だけど、うん、両方出すでしょ。
出すんじゃないかな。
これは両方出すよね。俺が担当者だったら出すよ、ま
あ、プロ持ってる人も多いからね。
多い多い多い。
で一回やっぱりプロ経験しちゃうとね、そこから下にはなかなか降りれなかったりするからね。
だからまあそうか、じゃあ iPhone と iPad mini が出たら、うん、iPad mini も買うんですよ。
だって私昔もしかしてガラケーと iPad mini が一番強いのではって思ってた時あったよ。2014年ぐらいとか。でその時はやっぱりなんかその iPad を持ち歩くのはミニをメインに持ち歩いてたので、
うん、まあミニは持ち運びは本当すごいいいもんね。
そうそうそう、うん、でもミニ買っちゃうともうめちゃくちゃ漫画読んじゃうだろうなって思う。
あのサイズだったら漫画とかそれこそ本とか Kindle とかがはかどりそうだよね。
いやはかどるよ、今でも結構はかどってるのに、それはちょっともうやばいなと思って
箇所分時間
が
なくなっていく。そうか、俺今ちょっと想像しなかった、今 iPad mini のこと忘れてた。だから今パッて出てきて、あそうかそんな噂あったなと思って、うん、もうお金がないってもうすでになってるiPad mini 俺買うのえみたいな、うん、だって俺 12.9 インチの iPad Pro がダゾーン専用機になってるけど。
いやでもさ、それはもうめちゃくちゃ本当に贅沢な使い方だけど私の母がですね、
あ、はい、
まあ、Kindle Fire か、Fire を使っているんですけど、うん、この間の iPhone でも Kindle のデータの中身は読めるのかって聞かれたので、読めるよって言って、うん、ただ8なんですよ使ってるのがね。でちょっとちっちゃいんじゃないかなと思ったんだけど、うん、一緒に焼肉行った時にすごい待ち時間が長かったんでそこで本を読みなかったらしいんだけど
あ、iPhone でね Kindle 毎回持ち運ばないから、
そうそうそう
そう、そういう時にも本を待って
、でもさ Kindle Fire もまあまあこうコンパクトで、
うん、
まあ読みやすいサイズじゃない、うんうんうん、でまあ本を読むのに Kindle って意味で持ってる人もいると思うから、
うん、
本を読むっていう目的だけで iPad mini を買うのってなかなかの贅沢じゃない。
それは贅沢だね、
うん、
金額的に考えても 4,5 万はするじゃないですか。
そうそうそうそうそう、
4,5 万するから、そうなんだよね、それは確かに贅沢ではあるね、
うん、だからあとはもうなんか Apple Pencil のミニバージョンみたいなのが出てゴリゴリ使えたらいいのに。
今の Appleペンシルがそのまま使うとでかすぎるもん
ね。ちょっと
でかいよね。
尺
の問題がなんか
なっちゃうからね。
直径が一緒みたいなことになりかねないからね。
直径が一緒。高さが一緒。
高さが一緒？どっちかは分かんないけど、ね、一緒になる可能性があるから。
だからなんかまあそういうところがね、あ、マサヒルさんがね、ダゾーンとワウワウオンデマンドの専用機になってるって iPad mini が。
あ、iPad mini がですか。僕はね、うん、今それが iPad Pro で。
贅沢すぎる。贅沢すぎる、ね。
もうちょっと活用方法は考えようと思いますけど。
いや、でも結局、まあ、リンクマンはマック買うでしょ。
そうなのよ。
絶対に買うでしょ。
そこなんですよ、
うん。
一番の大物は、金額的ですよ。金額的大物はどう考えてもマックになりそうじゃないですか。
マックね、ね、
iPhone は、まあ、十何万。まあ、十何万でもすごいんだけどさ。iPhone でだよ。十何万。結構なもんじゃないですか。
そうね、
で、
そうね、結構ね。
で、その後に、いわゆる M1X なんだか M2 なんだかわかりませんけど、まあ、それが出たら、僕は間違いなく買うと思うんですよ。
M なんちゃらがね。
M なんちゃらの MacBook Pro とか、16インチなのか、何インチなのかわかりません。うん、iMac もそれで出るのとか、いろいろ思うところはありますが、それで買ったら、それはまあ少なくとも30ぐらいは見積もっとかないと さ、
でもさ予算的にはさ、それを買ったらさ、その時に iPad がサブモニターとしてめちゃくちゃ優秀に使えるかもしれない、ね、
もしそれができるんだったらよ、うん、それは 12.9 インチ買っといてよかった、
よかっただよね
っていう話になる。
それはいい資産だったなっていうことになるよね。
そうなったらさ、 M1 今2台あるけど1台はいなくなるよね、う
ん、あ、
当然だけど、それはだってそんな僕は買えませんから、どんどんこうやって
本当
ベルトコンベヤーでどんどん流れてるんですよ。
めちゃくちゃ買ってる印象しかないけどね。
ないかもしれないですけど、本当家計は火の車ですから私。
私そんなに端末買ってないと思うんで多分。
そう。ゆずきさんは確かに
全機種全部 iPhone 買うみたいなことしないからね。
一時期だからなんかさ、機種が増えていった時に本当地獄でしたよ。
いやそうだよね、うん、本当
プラス買って普通のやつ買って、
ね、
金がなるわけないんじゃない本当に思ったよ。で、まあだからそういう意味ではその分かんないですよ、
うん、
10月になるのか11月になるのか分かんないですけど、その Mac に向けてお金は今のところプールしとか
ない、ね、温存したい、
温存したい
ですね。
まあ良かったですよ。なんか今の時期に出なくてもよかったなという。
あ、
なんかそんなので出ちゃっても
ちょっと気になっちゃうよね。でも
買っちゃうもん絶対。
逆にさ、7月から9月まではそんなに基本的にこうアップル界隈では、
アップル界 界隈ではないでしょ。
お金の動きはそんなに出ないと思うんですけど、
と思うんだよね。
まあそんな中、
ちょっと iMac 買いたくなっちゃってるけど、やめ、すごい我慢してる。
iMac ちょ見るとね欲しくなっ
ちゃう、ね。そう、見ること欲しくなっちゃうんだよ。
まあそんな中出てるのが Apple Watch のバンドでございますよ。
ああ、バンド。
Apple Watch バンド。
これあの収録の前日ですかね、うん、にあのいきなり
発表されました。6月29日に発表になったんですけど、あの世界の国旗。
国旗をもし22カ国
スポーツバンドっていうやつで、
スポーツバンドですね。で
皆さんね、もし買ったっていう方がいらしたら、
ですね、コメントでですね、何色、何の、モチーフにしたものを買ったかっていうのを教えていただきたいんですけど、うん、ゆずきさんはどうですか？
私ね、まだ迷ってんの、
う
ん、買ってなくて、でただね、迷ってる理由があるんですけど、はい、私もともと自分が身につけるものとかでトリコロールが好きなのよ。
お
そう、
トリコロールか。
トリコロール系が好きなの、はいはい、でサードパーティーのやつでもトリコロールのバンドとかを買ってたのね、
うん、
でもさ、あのバンドがトリコロールになってるやつさ、
うん、
今アメリカじゃない、そのスポーツバンドで私の中のイメージのトリコロールを選ぼうとするとアメリカになっちゃう。
アメリカになっちゃうね。
そう、
フランスじゃないんだね。
じゃなかった。
トリコロールといえば、まあ一応フランスですけど、
なんていうの、そのバンドのところに3色入れようとしたらそうなっちゃうんだよね。
あ、
だからまあいいんだけど別に。でも私のイメージはフランスなのにアメリカって、ね、まあ、どっちでもいいんですけど、
まあほらフランスって言い張ればいいんじゃない。
なんかちょっとそれ、なんかちょっとそれ。あとはギリシャ、ね、ギリシャがすごい綺麗だなと思って、
青と
ちょっとこう濃紺と白の組み合わせがいいなって思うのと、あとはまあ日本もいいよなと思ってね。
ちなみに僕は日本を買いました。
やっぱりこのねオリンピック
も、ね、オリンピックもあるしねっていうとこと、あと僕はやっぱね赤が入っているものっていうのでデンマークと悩んだんですよ、
うん、
赤白なんですデンマークも。ただ、赤の領域がどれぐらい多いかっていう問題なんですね、うん、赤全色に脇のサイドが白になってるか それの逆かなんです。
なんかカラーリングがなんか若干納得いかないん
で。
そうそう。
で、僕、今つけてるのが、赤のプロダクトレッドの、何、ですかこれ、何でしたっけなんとか。
ウーブンバンドではなくて。
なんだっけ、そのバンドをつけてるんですよ。
はい。
なので、赤、これ完全に赤だから、
うん、
それで、そのスポーツループでしたっけがやるとですね、うんうん、また赤かぶりしちゃうじゃないですか。
ほう。
だから日本にすると日本は白ベースの赤ラインなんですよ、横の赤ラインなので。
あ、
そうそう、
あのさ、日本のスポーツバンド、うん、ちょっと東京事変っぽくない？
ああ、ね、確かに、
ね、私は東京事変カラーだなと思って、うん、あれはちょっと可愛いなと思った。
ルシファーさんありがとうございます。ブレイテッドソロループ。
あ、そうそうそう、今ウーブンは違うものだった、ね、ブレイテッドソロループ。ね、そんなルシファーさんはね、新しい五輪限定のウォッチバンド、はい、メキシコがイタリアっぽいのでメキシコ買いましたって。そう、なんかさ、思ってるなんか違くないって。
そうなんだよね。
そ
うなんだよ。で今僕ら手元でちょっと見ながらお話ししてるんですが、
そうそうそうそう、
デンマークは赤に脇が白になってるスポーツループですね、
うんうんうん、
で日本の場合は白ベースに横のラインが赤っていうものになってて、
これ東京事変っぽくない、
うん、でメキシコが、あ、いいね、
メキシコが真ん中が白で緑と赤だけど確かにイタリアっぽい。
イタリアっぽいね、確かにイタリアっぽいね。
ね、メキシコがイタリアっぽいって。
なんか言ってることがもう何言ってか分かんないんですけど。
私の欲しいギリシャがね。
ギリシャはどこだ？
ギリシャは青と白のツートンカラーなんだよな。今上から2段目の右から3つ目ですね。
これですね。あ、これもいいですね。
ギリシャはなんかちょっと湘南っぽいのよ。湘南っぽくない？なんか。
僕湘南っぽいって言われちゃうと湘南ベルマーレの思い浮かべちゃう。
まあ、そっちじゃない。
また違う色になっち
ゃう。それ言ったらだってあれでしょ？トリコロールもマリノスカラーでしょ？
そうそう、だからちょっとなんか。
ちょっとなんか
いいんです
けど、ちょっ
と
なんかじゃないよ。愛の美奈子さん、私はイギリスのを買いました。唐揚げチーム系ゆうちゃんずさんは、うん、日本とニュージーランドとカナダ買いました。
3つもすごい、
すごいな。
まあ僕はだから日本買った。
これ全種類揃えようとすると10万ちょっとになっちゃうっていうあれだって。
1本に5280円です。
そう、
プラかける22ですよ。
だから11万ぐらいになるんじゃない？いや、
そんなのは。買えない。アップルウォッチ2台ぐらい買えちゃう。
エルメス買える。
エルメス買える。
エルメス買える。まあ、 でもなんかすごくさ、
116,160円。
なんかねちょっとそのオリンピックに向けてこっそりみたいな。
まあなんか一応あの僕はそういえばそろそろ欲しいなと思ってたんで、バンドが欲しいなと思ってたところなんで、ちょうどよかったなと思って、あの今回は日本を、
うん、
なんか確かに他の国の色もいいんだよ ね, ね
そうね、虎之助くんがねイギリスとフランス迷ってます。そうイギリスも結構色的にいいよね、うん、あとオランダのオレンジもいいっていうね。
オランダか、オランダもいいのか。そ
うイデモさんって読むのかな、この方、そのオレンジ色ですね。
オレンジ色、
そうオランダ、
あオランダはやっぱりこの色だよね、オレンジ色だよね。
なんかすごく一色でパキッとしてて綺麗な感じするよね、
あこれがアメリカか。
どこのこのアメリカがちょっとトリコロールっぽくて、私はなんか、
まあ、あでもフランスもまあでもやっぱりトリコロールという
か、フランスはトリコロールなんだけど真ん中の白がやっぱりなんかボリュームゾーン的に大きい仕様になってるので、
そう
かね、結構いろいろ可愛いんだよ。スペイン
ね、あ俺スペインにすればよかったかな。
これでもさスペイン見るとさすっごい生ハム食べたくなる、なんか生ハムとワインがっていう感じの。イタリア見るとピザみたいな。
そういうこと、
アホなんかな。
それはただの条件反射だよね。
スーパーステレオタイプって思っちゃう、
ね、怒られちゃうよ。
申し訳ございません、申し訳ございません、
ね、なんかあのアラパンさんがねリンクマン22種類買いますかって、買うわけないじゃない。
iPad 買えるわよ。
そうそうそう、他のを買いたい。もうそういうのは、ね、まあだからまあ今回は一色、僕は一色。
でもなんかサッカーだとやっぱりさ推しの国っていうか、うん、自分の好きなねその応援したいチームのいる国みたいなのをかけるいいよね、これね。
あそういうだからなんかこういうのいいよね。
ねえ。もうさ、でもこれさ私すごい希望としてはなんだけど、うん、スタバのフラペチーノがさ47都道府県フラペみたいなの出してたじゃない。
出した。
で、あのアップアップルの実店舗にその店舗にしかないループ欲しくない？
そう、それってさ昔あったじゃない、うん、限定 の, あの iPhone ケースっていうのがあって、表参道
とか江戸切子とかあったんだけど、
今でも残ってます
よ。ウォッチ欲しくない？
ウォッチバンドいいよね、
なんか京都バージョンとかさ、
うん、いやすげえ欲しい。
表参道とか
なんか
川崎バージョンってどうなのかちょっとイメージがあるんだけど
川崎はそんななんで
言うんですか。そんなことない、別に横浜住みだから川崎をディスるとかそういうこと私はないです。
そういうことはないですか。
そういうことはないですよ。
だからまあなんかそういう特色を持ったなんかバンドって出てほしいよね、
うん、そうそう、なんかここまでいろいろさ SKU どんとこいじゃん本当にアップルウォッチ、
どんとこい SKU ですよ。
アップルウォッチの担当の方めっちゃ大変だと思うよ。
いや大変だよ、
この22カ国とか
いきなり22増えたからね、
ってなってると思う。
多分よかったよね。あでも22じゃないんで44なんだよ。
これ40と44
ミリがあるからということは SKU 的にはな、 44SKU なんですよ。
どんとこい SKU44
は大変だよ、いきなり。
これは割と
これだから、ちなみにこのスポーツインターナショナルコレクションスポーツループっていうのが正式名称、うん、
いいなこれがまた、
ね、うん、アップル限定の発売になっているので、量販店とかでは売られないのかな、アップルショップとかどうなるんだろう、なんかそこら辺ではどうなるのか、
ね、
きっとここはダンボさんが詳しいからもしかしたら書いてくれるかなと思って、ね、
あ、まあ、あのダンボさんが今どのとこ SKU って書いてある
シャープ、
SKU ってそんな一般用語じゃないんだけど
いやー今またダンボさんがね13と13プロ兼用にできないよねって
言ってる。 iPhone の話ですか。
あそうなんだ、
そうなんだ
ということらしいですよ皆さん。だということは何、別々で出んの、じゃあ両方買わなきゃいけない。
いやいやいやいや、それ両方それでさプロの方のケースもまあまあ出ると思うんだよ多分。
まあそうだろうね、マックスよりかは出るでしょ少なくとも。
思うけどね、
やっぱねマックスは、いや今回売れたっていう話聞くんですけど、とはいえ普通のそのミドルのサイズにはねなかなか追いつかないだろうから。
でもやっぱりマックスのサイズが一番いいんだよね、あの映像を見るにもさ、なんかこう YouTube 見るにもさ、言ってること一緒だな。なんか
どうしたんですか、疲れてるんですか。
動画を見たりとか勉強したりとか、うん、本とか漫画読むのにももう一番いいんだよこのサイズ。
あまあね、まあまあ確かに僕も使ってて思いますよ、まあ、慣れてくるとでかいですよ、あのたまになんか片手でやろうとすると届かないとやりますけど、
そうそうそう、ちょっと急いで返事したいとき、うん、荷物いっぱい持ってたりとか、
そうそうそうそう、
何もできなくなったりするけど、
まあトータルのさ満足度でいうと確かに画面が大きいっていいなと思ってね、
うらりちゃん、はい、ストックキーピングユニット
あ、SKU ね、うん。
在庫管理上での品目数。
そうなんだ。だから、まあ、それで。
結構大事
なんですよ。大事ですよ。もうだからこれは本当量販店の人とかからすると結構な、結構な話ですから。
ね、私、でもね、なんかそういう、まあ、Apple Watch をさ、今私たちすごい真剣に使うようになったじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
だから、Apple Watch 関連グッズみたいなのはめちゃくちゃ欲しいわけですよ。うん、で、アンカーさんから出てる、うん、C につなぐ、アップルウォッチの充電
のコネクター
っていうか、あれとかさ、本当めちゃくちゃちっちゃいし便利だし、iPad に挿して充電できるからすごく良くて、うん、あれもすごい愛用してるし、アップルウォッチとこう連動するセンサー系も今めちゃくちゃ欲しいわけですよ。
ああ、もうだから、これだけね、我々アクティブになりました。
アクティブになりました。
特にゆずきさんが異常に
アクティブ。スーパーアクティブですよ。
どうした
今度筋トレ、筋トレを頑張ろうと思ってて。
シャープどうしたゆずき皆さん。
いや、なんか、そう、それでさ、うん、今日、そう、私言いたいことがあって。
どうぞ。
言いたいことがあってさ。
言いたいことを言う場ですよ。
エンガジェットで、
はい。
カシオさんのね、モーションセンサーの記事を私書かせていただいてるんです。
写真撮りました
よ。撮影協力。
撮影協力。
で、カシオのモーションセンサーと、あと、まあ、エンガジェット、ゆずきひろみとかで出てくると思うんだけど、うん、あれは、腰の、まあ、なんだろうね、背中のちょうどこう、下履いてるボトムスのゴムのところとかに、こう、クリップすることによって、うんうん、骨盤とかの動き、からジャイロセンサー24軸かな取ってて、うんうんうん、その走るときにストライドが小さいとか体がブレてるとか、うん、右足重心になってるみたいなことを記録して、でそれを全部こうアプリで見れるっていうのがあったんですよ、
うんうん、
でこれと一緒に、G-SHOCK のねスマートウォッチ、
カシオといえば G-SHOCK
で、それが発表になってる、
うん、
でさ、まあそのレビューをするんですけれども、
はいはいはい、
モーションセンサーが出た時には、
うん、
その G-SHOCK のさスマート機能となぜか連動してなくて、
ああ、発売には間に合わなかったのその機能、
多分ね、
ああなるほどね、うん、
だったみたい
な、まあ、なくはない
なんですよ、うん、でアップデートお待ちくださいって言われたから待ってたの、うん、アップデート来たらそれじゃあ一緒に使ってレビューしようって思ってて、6月30日まあ収録してるこの本日なんですけれども、
本日、はい、
アップデートしますと。
お、よかったじゃないですか。
G-SHOCK がモーションセンサーに対応しました。
うん、素晴らしい。よかった。
と同時に。
同時に。
はい、アップルウォッチにも対応しました。
お、すごいね。カシオさんすごいじゃない。
ちょっとカシオさん大丈夫かしらってちょっとなんか心配になって。
いやいやいや、まあまあほら、アップルウォッチを使う人ばかりではないからさ。
いや、そうなんだけどさ、正直ずらした方が良かったのではって思っちゃって。
ああ、なるほどね。先に、G-SHOCK ユーザー向けに出した方が良かったんじゃない？
そうそう。
そこはでも、カシオさんの良心なんじゃないですか。
だからさ、
そういうことをしない。
偉いなと思ったわけ
ですよ。出し惜しみせずに、
だから、
いろんな人に使ってもらいたいなんじゃない
ですか。で、結局今、ランナーで、アップルウォッチ使ってる人がめちゃくちゃ多いわけですよ。
多いね。
そうなったら、じゃあ、センサーを組み合わせて使ってもらえばいいじゃんってことだと思うんだけど。
センサーを売りたいんだったら、やっぱりいろんな人に使ってほしいじゃん。
そう。
それはアプローチ対応は、まあまあまあ、今必須になりつつあるのかもしれない。
そう。でもね、そのセンサー本当すごく良くて、うん、1万3000ぐらいかなとかなんですよ。うん、で、割と、自分の走ってる、心拍数とかみんな見てるじゃん。
うん、
でも、
アプローチで見てるからね。
そうそう、見てると思うんだけど、それだけじゃなくて、うん、ここでちょっと左右のバランスが崩れたよとか、
うん、
あと、高低差がちょっとこのぐらい出てますよみたいなことを、本当にこう、細かく見てくれるわけですよ。
うんうん、
で、iPhone とアプローチのジャイロセンサーよりも結構こう大きめにたくさんいろいろ撮ってるからデータが面白いんだよね。
だから全然違うよね。アプローチで撮れるデータっていうのじゃなくて、本当になんかランニングするためにはこのフォームが分かるとかそういうのがあるから、やっぱそこら辺はさすがに専用機だなっていう気はするよね。
でやっぱりそのいろんなデータをもとにいろいろこうなんだろう、アドバイスとかもくれるのね。パーソナルコーチ的なことをやってくれるっていうことで、本来それだけのデータを取ろうとしたらさ、体中にこうセンサーつけて走ったりとかする、
なんかあれだよね、
モーションセンサー、
ね、昔スリーポリゴンを作るときにさつけて、なんかああいうなんか全部につけるみたいなイメージがあるけどね。
昔そうだったじゃない、うん、だからそういうのがあるから、なんかあ、なんか本当すごくこれはいいなって思ったんだけど、アップルウォッチ、うん、G-SHOCK はって、
いや我々としてはなんか願ったり叶ったりの話、
願ったり叶ったりなんですけど、うん、 ショック売りたいのではってちょっと思っちゃ
う。 G ショックも売りたいけどセンサーも売りたいんですよ。
まあね、
そうなると、うん、どうしてもやっぱりユーザーが多いところ、まあ、そこら辺はだからやっぱ出し惜しみなしっていう。
そうね、う
ん、
だからそこがなんかさちょっとなんか心配になってしまってG ショックって言ってもその5万円以上なんですよ。
高いんだよね。
そうだから、
まあもちろんね、
まあ、G ショックのブランドが好きで G ショックつけたい人はやっぱりそれをスマートウォッチ化するっていうところでプラスアルファのブランドでね、
うん、
買うと思うんだけど、まあ、そんなわけなので私が非常におすすめしたかったモーションセンサーがアップルウォッチと、
あ、それはじゃあそのうちに
連動したんで、そう、それはね、ちゃんとレビューしようかなって思ってます。
じゃあそれはお待ちしましょうよ、
はい、
なんかどんな感じでアップルウォッチと連携するのかもちょっと見たいな。
まあ、心拍数が測れるようになるので、うん、今ねその例えばあなたがハーフマラソンを走ったらこのぐらいのペースでいけますよみたいなことが測れる。
どうなるんだろう俺俺3月に出るんだよ、ね、
本当に東京マラソン出るんでしょうか。
あと半年ちょっと頑張ってまいりたいと思います、
うん、私
少しずつやってみたいと思います、
ね。まあ、そういうそのセンサー系はレビューでお借りしてるものなので買おうかなって思って。
おいいじゃないですか。買ってなんかトレーニングしたいですね。
それはね、うんうん、なんかこうそういうのいいなって思ってるのと、うん、あと欲しいのはローイングマシンが欲しい
ローイングってあの漕ぐやつね、ボートを漕ぐみたいなやつのなんか機械でね、それができる。
覚えていますか、フィットネスプラスがですね、うん、結構こうまだ日本がね使えてないじゃないですか。
まだ使えてないですね、
うん、でいろんなところがそのレポートを出してるんですけど、
す、
記者の皆さんが、ね、まずローイングマシンに乗りますみたいなことを言ってて、
めっちゃ広い部屋でね、
そう、そんなあるかい、
日本でそんなのあるかと思って。
そうでもね、なんか調べたらね、うん、折りたたみローイング機みたいなやつ結構あって、
でもさローイング機折りたたむかって思うとなんかいろいろ思うとこあるよね。だってそれ以外の使い道はまあないわけですから。
そんなこと言ったら何だってないよ。
え
ぶら下がりのなんか懸垂機が何、うん、物干し竿
にあるとか、物干し竿にあるあれはもう立派な余生が待ってるからね。
そういうこと立派な余生って言わないベータ君がトレーニングルーム増築されたらどうですか。
そうですよ、
お庭とかに、
庭になんかプレハブ立ててその中でやるんだよ。
まあいる、お知り合いのお兄さんでいる、
いるんだ、
もう作っちゃった人がいる。
うわー、本当に好きな人はやっぱそうなっていくんだ、うん、
今結構さその民生機って言わないな、なんていうの、
民生機って言わないで
自宅でできる、うん、トレーニング機器のことなんていうの、カテゴリーがちょっと分かんないんですけど、フィットネス機器か、
機器ですね、普通の
が多いからさ、
まあそうですよね。この間のあれも、ゆずきさん
そう、ステディジャパン
のアンバサダーになって、
公式アンバサダーになったので、
オファーがない私にはオファーがないんです、
言ってないでしょ、だって、
うん、言ってない
で、ステディジャパンさんのね公式アンバサダーになったんで、スピンバイクを一生懸命今家で漕いでますけど、うん、あれにも余生はないですよ。もうスピンバイクであるだけだから。い
やいやいや、あれも洗濯物が干せます。
いや干せない。そういうもんじゃない。
T シャツとかをかけることができます。
かけない。それやり始めたらもうやらなくなっちゃう、ね。
もう終わり。
もう終わり
だ
よ。
だから言ってんじゃん、余生だって。余生なの
よ。余生。やらなくなってた。
そうそうそうそう。
でもそういうだからフィットネス機器と連動するセンサーがもうちょっと出るんじゃないかなと思ってて。
あ、でもさ、いや俺もう本当に思うんだけどさ、一時期ジムとかで、うん、アップルウォッチとすぐ連動する、
うん、
もうなんかペアリングするのか忘れちゃったけどさ、うんうん、そういうさジムがあったの。
あったんだ。
あったの。
知らなかった。
そういうのがね、一部のねジムでは採用されてたりしたんだけど、その後聞かないんだよね、その話。
なんだろうね、アップデートについていけなくなっちゃった
も
ん、ね、
そうだから、その自分の機器って何年か使うじゃない、うん、でも、うん、アップルウォッチはどんどんその OS がアップデートしていっちゃうとなんかいろいろあるから、うん、結構もしかしたらメンテナンスが大変なのかなとか思いながらも、なんかね一時期話題になりましたよ。
あ、そう、う
ん、なんかね、あれエイトタイムかなんかかな、なんかがそういうのを一部店舗で導入しましたみたいなのがあったような気がするす、
ね、正直さ、マシンと連動するよりもさ、もう iPhone と Apple Watch だけで完成しちゃったりとかしてるから、
そ
う、っていうのはあるかもしれない。
でもほら、だっていちいち取らなくてそこに走ったらもうすぐに Apple Watch と連携して記録に、そう、データが記録になるから。
タニタさんとかオムロンさんのさ、うん、体重計がそうじゃない、その乗るだけで Bluetooth で iPhone にデータ飛ばしてくれるみたいなのがあるけどね。
お金で終わったと思う。 思うんだけどね、なんかちょっと調べて。
チャビーさんがね、モーションセンサーの件ね、はい、あのデータを取りたいんじゃないか。
それは確かにそうかも。まあ、それは大きいかもしれない。
ね、なんか。ヨウヘイさん、ついにフィットネスプラスの世界に行くんですね。そうだから、フィットネスプラスが始まらないからさ。
日本でさ、いつ始まるんだよ。
ね、虎之助くん、ガジタッチジム設立。そのうち衰退していくから。
そうです。そんな長くやるとわからないですから。我々秋っぽかったりしますから、ね、気をつけないとね。
あ、ゆきまささんがね、はい、ジムキット。
あ、そうです、そうです。
エニタイムフィットネスの恵比寿店にありました。試しに行きましたよって、どうでした？
俺、それね、ちょっとやってみたかった。でもだから、もっと広がんのかなと思ったら、
うん、
広がんなかった
の。あんまり広がんなかったんだね。
うん、その後になんか、いや、それこそさ、大手のさ、うん、フィットネスジムとかにも導入されんのかなと思ったの。したら、音沙汰なし。
なし。
だね。
でもね、最近私筋トレしようと思って、ちょっといろいろジムの見学に行ったら、
はいはいはいはい、
あの、Google バグズ？
バズ。バズ。
ちょっと待って。
あの、イヤホンね。
イヤホン？
うん。フルワイヤレスイヤホン。
なんだろう、モニター募集とかやってたよ。
あ、すげえ。
だから、結局その、運動してる間、今ほら、喋ったりもできないからさ、
うん、
その音楽を聴くっていう人に対して、ワイヤレスの訴求っていうのをやってた。
まあ、そうだね。それで、音楽聴きながら、うん、それこそ、まあ、映画見ながら
いい、そうそうそう、試してみませんかみたいなのをやってて、お、それはいいなってちょっと思ったね。やっぱりその そこで聞いてもわからないし、
うん、
あとトゥルーリーワイヤレスを使ったことのない人とかはそれってこう使う体験がなかなかないから伸びないじゃん。
多分トゥルーリーワイヤレスって言ったじゃん。
トゥルーリーワイヤレス
なかなか最近聞かないよね。
ああ、そうそうそう
そう、その話言うもんです。
でもそう、ソニーのイヤホンのね、あのレビューでも、
なんか大きなね、くくりとしてはトゥルーリーワイヤレスっていう風にソニーのサイトではまだ書いてあるけど、
あれ私ね、最初多分 CS で聞いたんだよ。だからトゥルーリーワイヤレスイヤホンってこう、
今日本では完全ワイヤレスっていうような言い方をするよね。
パーフェクトワイヤレス
ね、完全ワイヤレスじゃないやつって何？中途半端ワイヤレスってある
完全ワイヤレスって何？
完全ワイヤレスとワイヤレスじゃないやつの差は、だってワイヤレスはワイヤレスで
しょ。左右分離型ワイヤレスみたいな。
でもあのさ、要はあのバンドがついててっていうのは、うん、でもあれだって完全ワイヤレスだからね。
でもすごい、
なんかさ、違うのかな、
あのほらアフターショックスも私すごく愛用してるけど、はいはいはい、あれって骨伝導ヘッドホンだよね。
ああ、そうだね。
頭にこうつけて、うん、耳の後ろで聞いてるから、イヤホンではないんだよね、あれって。
ヘッドホン。
ヘッドホンだと思う。
頭で聞くっていう意味だから。
そう、そういうこと？わかんないけど。
そういうことなの
か。あ、さっきね、その、ジムキットを体験したっていう、ゆきまささんは、うん、連動機能素晴らしかったですよと、トレッドミルの計測が正しくできます
から。ああ、だからそうよ、そう。それがちゃんとフィードバックされるんだったらやっぱいいじゃない。
スピンバイクのアップルウォッチ対応みたいな、そのデータ取れるやつとか、
うん、
だからそれが難しければやっぱりペダルにセンサーつけるやつってあるんですって。でこの間私 Facebook でお友達聞いたら教えてくれたんだけど、
うん、
ペダルにセンサーをつけてどのぐらいのこうカロリー消費したかが見られるっていうのがあるらしいんだけど、
ペダルだったらなんか直接な感じするね。
それね、4万円以上すんの。
高い。
多分あのガチの自転車につける、自転車乗りの人が、
ああ何百キロ走るような人が
つけるよね。そんな1日中5分走る私がっ
ていう、4万円です
なっちゃうから。
なるほど。
でそう思うとちょっとあれなんだけど、でも、うん、もうちょっとさ、なんかちっちゃいセンサーでできそうじゃない？ペダルの下とかにつけて。
そうだね。
それはね、ペダルごとなんだよ。
あ、ペダルを変えるんだ。うん、なるほどね。そうかそうか。そうやれば、もうちょっとちゃんと正確なあれが取れる。
なんかあるじゃろうって思ってるんだけどね。
そのうちなんか出そうだけどね、そういうの、ね。
そう、だからもうセンサー系頑張ってほしい。
センサー系、確かにこれだけさ、もうできるんだったらやってほしいよね。うん、
ねえ、ね。あと欲しいガジェットありますか？下半期。
欲しいガジェット。下半期で欲しいガジェットね。とりあえずもうカメラはとりあえずいいしな、今カメラあるし。
PS4 欲しい。
PS4?
だって5高いんだもん。
あ、いや、それだけゲームにハマりましたか？
いや、なんかゲームやろうかなって思ったら、
うん、
PS5、そう。で、私全然本当にゲームの知識ないから、うん、今新しいのは PS5 か、ふーんと思って値段調べたら PS5 って高いのね。
いやいや、高いですよ。
高いよね。びっくりしちゃった。
5万円ぐらいですか？5万円ぐらいしますよね。
そうそうそうそう。うん、で、PS4 だったら今、割と中古でも安いなと思って、中古って言うな。
中古で買うの？まあいいですけど、
うん、
あ、そう、ゲームやるんですか PS4、うん、
いいかなってちょっと思ってますよ。
PS5 一応持ってますけど。
だってリンクマン使ってないでしょ PS5。 いいよ使わせてくれても。
なんだその言い方は。いいよ使わせてくれ。
上から。
なんで俺上から。どうぞどうぞって言うとでも思いましたか。
あ、カズテンバさん、うん、完全ワイヤレスはその名の通りで、左右のイヤホンがケーブルで使ってるワイヤレスイヤホンはセミワイヤレスって言われてる。
あ、セミか。
セミか。
なるほど。
うん。
セミワイヤレスか。なるほど、ね。
でもさ、なんかこう、ワイヤレスってものの概念わかんなくなるよね。
ワイヤレスだってもう、Bluetooth の時点で俺はワイヤレスだと思ってるから、ね。
私よく、まあ、司会業やるからさ、ワイヤレスマイクって使うじゃないですか。
はいはいはい、
でもなんか、ワイヤレスって確かにまあ、ワイヤーがないからなんだけど、うん、ケーブルを見てマイクレスワイヤーとか言ったりする。
マイクレスワイヤー。
好きなの。
マイクがなくなっちゃうの。
マイクが
ね。ワイヤーだけになっちゃう。
マイクレスワイヤー。
ワイヤーだけでしょうがないでしょ。何にもなんないよ、あとワイヤレスマイクって意外と重たいんだよね。
あ、そうそう、
電池入ってからね。
ワイヤレスマイクね、持つ場所によって音聞こえなくなったりとか、
あ
と
下の方持ちすぎちゃダメなん
で。一番困るのがね、ゲームショーとかのイベントでね、電波帯が喧嘩しちゃってね、音が乗らなくなるとか。
そうなんだよね、そういう
あれ裏方さん大変なんですよ。バーってなって
大変なんですよね。ワイ
ヤレスマイク、そう
そう、今ですね、ダンボさんがですね、うん、ジムキットはウォッチ OS8から、常にオンで利用できる。
あ、常時
オンなんですか。
あ、虎之助くんがヘルスケア連携の歯ブラシ、ブラウンかな、
どっかにあるよね。
ね、うん、私それとアプリで連動するってことかな。それは多分なんかオーラル D だったかな。それが多分
磨いたら磨いた情報がいくとかそんなんない。
あ、そういうのは
そこは抜かないが
あるか。
分数とかなんかそういうことか。
ああ、そういうのもあるかもね。
歯ブラシは大事よ。
まあ、ベータ君がね、PS5 は性能考えたらコスパいいですね。
いや、それはね、間違いないですよ。
じゃあ、どの辺の性能がいいんですか。
いやいやいや、もう乗ってるものとか。
ブルーレイが、
ブルーレイとかじゃなくて、CPU とかそういう GPU とかいろんなものをトータルバランスで含めて、よくあの値段になったなって言ってますよ。もともとの PS5 の話で言うと。ただ、普通に5万円だと言われると、確かにゲーム機として高いよねっていう、井口さんのその反応は間違ってないと思う。
これはあれか、タブレットとしては iPad は高いよねって
私
は
よく言われるあれか。そう。それと同じ。
全然知識がないからね。
中のものを見たら、よくあれで、なんかもっと高くなるんじゃないかって噂は結構あったので、はいはいはい、PS5 についてはそう。
じゃあちょっと勉強します、はい、あ、ダンボさんありがとうございます。そう、オーラル B ですね。あ、オーラル B、 そう
あと、ね、
あ、ブラウンから出てるオーラル B っていう電動歯ブラシがヘルスケアと連動するんですよ、うん、
今ね斉藤さんがね言ってますよ、うん、PS5 持ってるやつ8割使ってないです。私恥ずかしながらその8割に入っております。
ないんじゃないか。そう。あ、たけし横山さん、Xbox がいいですよ。Xbox っていう選択肢もあったね。
あるんだね。まあまあ、ゲーム、何をやりたいかによるから、やっぱハード。
でも、この辺のコントローラーはさ、iPad にもね、連携するからさ。
そうそう、ね、MFI で使えますからね。そうなんです。
そういう意味では、だから欲しいガジェットはそれかな。
ああ、
ガジェットなのか、ゲーム機ってガジェットか。ガジェットだね、
うん、僕の場合ほらアップル製品は大体買ってしまうじゃないですか。
アップル製品は大体買う、
とりあえずね、うん、まあなんとなんかそれこそ iMac は今のところパスしてますけど、うん、まあまあ買うじゃないですか、うん、でそれ以外に何かないかなと思ったのが今ちょっと今考えてるとこなんですよ、うん、
ルシファーさんがね、うん、アルファシリーズの新型待ってますって。
ソニーの、でもね結構今このアルファ 7S3かなり満足してるんですよね。いや、そうだったらレンズをちょっととか考えることもあるけど、そう、でもそこはな、やりすぎてもなと思って、それよりかはやっぱりまあその Mac 買って編集頑張ろうとか、その編集環境とかの方にお金かけたいから、ディスプレイ買おうかなとかさ、大きいディスプレイ買おうかなとかさ、
そういうのもあるね。あと、なんだろうな、欲しいもので言うと、アプリとかは、私、ね、こう、家のレイアウトとかを考えられる、うん、スイートホーム 3D だったっけ？
ああ、
本当なんか、
iPad アプリであるよね。
iPad の本当初期の頃からあるアプリがあるんですけど、うん、私、あれでイベントのレイアウトとか結構、作ったりとかしてたんですけど、うん、なんか、ああいうやつも今欲しい。
なるほどね。そうか。
アプリ割と
アプリか。アプリもあるか。あとなんだろうな。なんか、オキュラスとかもね、ちょっといろいろ考えたりもするけど、
オキュラスか。
でも俺な、ちょっと酔うからなと思ってて。
オ キュラスね、
あんまり俺が三半規管が弱い、強くない。
オキュラスはさ、私も VR 楽しいなと思うんだけど、うん、あのめちゃくちゃこう顔は赤くするじゃん。それがね気になってます、ね、
あ、もうちょっとあれ軽くなるといいよね。
そう、
全体的に軽くなってほしいな。
だからほんとなんか AR グラスみたいな形で見られるようになって
ほしいな。やっぱそれがいいな。俺もそれ欲しい。 AR で、AR でもいいよ、うん、ここにあの
AR でもいいよって何
ポケモンがいるみたいな。なんかやっぱその方がそれがまあ、裸眼に近い状態でね、うんうん、あくまでも裸眼に近い状態で見れたら面白い。でも前にちらっとあの太郎さんとも話したことはあるけど、なんかディスプレイを置いてしまうと、うん、その AR 上にディスプレイを置いてしまうと人間はそっちが目がいってしまうので、うんうん、あんまり危ないっていうのもあったりもするから、うんうんうん、そこら辺どうなっていくのかな今後っていう。
昔さブラウザーでさ、うん、あの後ろがカメラになってるブラウザーあったの覚えてる？あの iPhone アプリでブラウザなんですけど、うん、背面が透けて見えるのよ。今自分がこうかざしてる方向がカメラになってて、はいはい、その上にブラウザが載ってるっていう仮想 AR みたいな。だから歩きスマホしても平気だよっていうような
平気じゃないけどね。
平気じゃないんだけど、でも私あの発想すごい、なんか
そういう のあの発想昔よくあったよね。
そうそう、なんかすごいなって思っちゃった。
その逆転の発想じゃないけどね。
そう、う
ん、なんかそう
結構ユニークなアプリ良かったからね、
うん、そう今ね最近なかなかちょっとね難しいところあるけど。
そうね、世界カメラですか。懐かしい、ね、
世界カメラもあったね。
世界カメラもね出るのが早すぎたよね。
早すぎたよね。
本当世界カメラ早すぎた。
アイデアはすっごい面白かった、
ね、今あったらね。
まあまあ今だったらもう一回やらないんだろうな。きっともっと新しいことをやるんじゃないですか。
でも世界カメラがポケモンと連動したりとかしたら私見る。
ああ、まあそれも面白いかもしれない。
世界カメラってでもちょっとマクロスの世界みたいでいいなって思っちゃいますけどね。
まああとはそうですね。僕はあと買うものといったら大体もうアップル製品以外ないかもしれない。あ、マイクとか、あのこういう収録機材はまだちょっと改善のうち、あと
ライト、
照明とか。そういうのはもしかしたらちょっとまだ改善の余地があるかもしれないっていうのは考えてますが、意外と予算をどう振り分けていくかって問題があるじゃない、
うんうんうんうん、
そうなった時に優先順位今のところ揃ってはいるじゃない、うんうん、でこれをさらに1ランク上げるのかどうかみたいな話になってくるから、
うんうん、
優先順位的にそんなに高くはならないわけですよ。
そうですね、う
ん、だからそんな時にお金がどれだけ入ってくるかっていうところが一番問題になってくるんですよね。そうなってくる ね、 そうね、
今ねのすけさんがね、はい、ドローンどうですかって聞いてくれてるんですけど、私ねすごい仲のいい子にドローンアーティストっていう子がいるんですよ、うん、あの旅作家トマコで検索してもらうと出てくるんですけど、うんうん、そのいろんな島の夕日とかあの朝日とかを撮ってるドローンアーティストの、うんまあ、作家さんがいて、もともと本を撮るね、そういう人が周りにいるとね自分がやる気にならないんだよね。
だいたい周りにプロがいちゃうんだよな。 そこはでも俺らのさ問題でさ、うん、ちょっと制限しちゃうところでもあるよね。周りにすごい人がいるから自分はやらないみたいな。
なんだろうね、それは上に行きたいのかな。それやることによってできないって分かってるのにね。
いやでもほらそれはさ別に趣味でもいいわけじゃない。本当な話で言ったら別にやったっていいのにプロがいるからやっちゃいけないっていう話はないわけじゃない。
そう、でもそう思っちゃうんだよね。
そう、そう思っちゃうから、
私ごときがドローンなどみたいな。
もしかしたら実は自分たちであれをしてるかも、蓋をしちゃってるのかもしれないよね。
あ、うん、私でもなんかドローンの操縦できるかな。
ラジコンですよ。僕もちょっとできるかどうかわかんないんだけど、なんかさ
上下の感覚が違うじゃんあれって。
うん、
私のなんかすごいアホみたいなこと言ってますけど
コントローラーのね、
コントローラーがさ車の運転とかと違うじゃん。
ゲームをやってないと あの感じがもしかしたら分かんないかもしれない。
なんかのそうさ、アーケードゲームとかでも飛行機を動かすものって私本当に分からなくて、
うん、
どっちが上がるの、どっちが下がるのみたいな。
こう引いたら上がる
とかみたいな、本当、ね、体を動かさないと分かんなくなっちゃうのね、うん、だからなんかそのぐらいなので、なんかちょっとドローンは落としちゃう未来しか見えない
いやでも今ほら自動でホバリングしてくれるし。
いや、そうね。
いや、今、すごいですよ。
CS でめちゃくちゃ私、ドローンを取材したし、ホバリングするね、うん、あの、ブック型のやつとか、持ってますよ。
いろいろあるよ。
でも、ね。
ドローンは、僕もドローンは、でもな、 やったら面白いのかもなとは思うけどね。
そうね、うん、でもなんかドローンとかのだとさ、なんかそれこそそのドローンを使って産業用ドローンとかの方が私はちょっと気になってて、
なんか離島に物を運ぶみたいな
とか、あとはまあそのいわゆるね、そのマースというかさ、その人を乗せられるドローン、あー、は
い
は
い、
あー、
もうタクシーみたいなことね。
もうね、うん、見た目はヘリだよ、見た目もヘリ
そうヘリだと思うんだ俺。
で本当まあその CS の話で結構しましたけど、結構ヒュンダイとかがね、うん、そのハブを作って、そのハブとなるステーションからウーバータクシーみたいにこうドローンが出ていって、うん、で人をピックアップしてそこのハブに連れてくるみたいな、うん、そういう未来が来るっていう話をしてたけど、う
ん、いつ来るんだろうね、
いつ来るん
だろう、我々が生きてるうちに来るのかな、
ね、でもあのやっぱり一つそういう自治区がないとさ、
そう、ね、
だからそれこそあ
のまずそこで実証実験をしてみたいな、
そうトヨタのウーブンシティみたいに、なんかそういう形の場所が大きくできればいいんじゃないかなと思ってます、ね、
まあ、ドローンもまださこれ出始めで、うん、まあ、今規制、日本の場合ね、すごく規制がかかっちゃってて、うん、なかなか普通の人がなかなか飛ばせないっていう状況もあるけど、うん、まだこれはこれから伸びる多分、ね、産業だから、これはちょっと注目はしたいけどね、自分がやるやらないはもうちょっと別なんですけど、うん、なんかちょっとそこら辺はね、なんか気をつけて見ていきたい、これ我々ウォッチしては
ね。今ね、おさむまるさんがね、農業系のドローンの話すごいよって言ってくれてるんですけど、そう、まさに私それが結構興味があって、うん、アグリカルチャーとドローンみたいなのって、そうそうそう、
あれでしょ、今さほら農薬とかの散布だって、うん、もうそういうドローン、昔はほらアメリカとかってさ、うん、小型セスナみたいなのをしてさやってたのが、まあそれがドローンとかにもなるしさ、うん、ってなるとね、
ね、その辺のは結構気になってたりとか、あとそれこそその 5G が投入された工事現場がそのどういう風にデータを持ってって誰が現場監督してとか、そういう話も結構気になっております
。あ、でもそういう意味ではさ、 5G が本当にすごい全国あまねく、できるようになった時に、なんかさ、ライブ配信が変わりそうな気はするじゃない。
そうだね、
低遅延っていうのはものすごい売りだからさ、なんかそれは面白そうだなと思うんだよね。
そこはちょっと気になる、
なんか気になるし、だってその中継してるのもすごいラグがなしにできるんであれば、遠いところから同じ競技をしたりとかっていうことができるようになったりすると、まあ、多分結構いろんなことが変わる。
それこそさ、その 5G のね PR になってたあの Perfume のライブを同時にっていうのとか、
あの3カ国
そうそうそう3
カ国にいてそれ同時にやるみたいなのか、
まあそのタイムラグがないことによってで、まあ未来も変わるし、さらにそこから使えるガジェットも変わってくるから、
その時にさ、Mac に SIM が入っててほしいんだよ。
ああ、それは最高だね。
ちょっと思うんだけど、まあそれこれ前ね、あのダンボさんがね、うん、ちょっと話してくれて、
うん、
まあその要はそのつながりすぎてしまうと非常にデータ容量が食ってしまうという、そうだよね、Mac の場合は、うん、そこの制御の問題があるっていうのがね、言ってて、ああ確かにその通りだなと。でもなんかもう無制限になったらさ、
うん、
もう 5G もう使い放題ですってなったら、もうさそのぐらいやってもらっちゃってもいいんじゃないか
ね。
なんかそういうのあったらいいな。なんか他なんかありますか、なんかガジェット下半期今年中に買うものか。
なんかスマートフォンをやり直したい。
ああ、それわかる、うん。俺も、この間のさ、アマゾンプライムデーでさ、スイッチボット買い足したの。
それあの、
カチャボタン押すやつ。
ボタン押せる。
物理ボタン押せ
る。物理ボタン押せる、スイッチボットね。
前も話したかもしれないけど、うちキッチンの、電灯がですね、
うん、
普通のボタン式なんですよ。パチパチパチ。で、そこにスイッチボットつけたら、ああ、消し忘れたって時に、遠隔で消せるっていうのを。
もう歩いていったら。
もう眠い時あるじゃん。
いやまあね。
もういい。うん、もう、めんどくさいって時にポチッと押せればいいなって思って。まあ、
うん、消し忘れもね。
消し忘れも良くないしさ。
そうだね。そりゃそうだね。
で、それで買ったんですよ。
はい。
買ったんですよ。そしたらですね、うちのやつがですね、パナソニックの、これわかんないと思うんだけど、パナソニックの、なんていうの、電気スイッチなんですね。
ほう。
で、これすごいシェアらしいんですよ。世の中的には。
世の中に一番普及されてる。
そう。
カチッて。
で、結構大きいんですよ、ボタンが。うん、全体がボタンみたいな感じ、
うんうんうんうん。
で、スイッチボットを僕取り付けようと思って、ちょっとまあ、そのゴニョゴニョしながらですね、うんうん、ここら辺につけたらいいかな、ここら辺につけたらいいかな。
うんうん、
したらですね、その、スイッチの、なんていうんですか、枠、
うん、
斜めなんですよ、ちょっと。
ああ。
ちょっと R があるんですよ。R があ
って、要するに人がぶつかっても怪我したりしないように丸みを帯びてる、
ね。丸みを帯びてる。で、それがですね、スイッチボットのスイッチとしては、結構厳しいんですよ。
つる
っ。つるっとしてるし、要は、接地面が小さくなるわけだから、あれ 3M の、接着ね、両面テープでやるので、なんか、それが、ちょっとさ、つかない？
それなんか2つやったら、パチ
ッ。いや、二つ買わなきゃいけない。しかも二つが同時に動いてくれるのは、ちょっと待って、実は来た。
せーの、カチンみたいな。
で、うん、ちょっと困ったんですよ、そういう意味では。
はいはいはい。
で、ただ、うん、ただ、ただですよ。これ実はすでに、この問題にぶち当たっている人が、世の中にやっぱいっぱいいるんですね。
うんうんうんうん、
それを解決するものがありました。
ええ、
枠をつける 3D プリンターで、そこに枠をつけてさらにスイッチボットを入れられるっていうものを作ってくださっている方がいまして、
それはさみんな同じことで悩んだ
んだね。悩んだんだ、悩んだんだと思って、それを今度ちょっと買おうかなと思ってます、僕は。
それでもさ、うん、スイッチボットのその物理的なものの先に四角いパネルを固定するとかじゃダメなの？
だから、うん、あとそれは一つ問題があってですね、 3M のその、うん、シールあるじゃないですか。
うんうん、
そで、あと、ボタンが、ボタンというか、なんていうんですか、押す部分ってあるじゃないですか。うんうん、そのスイッチ押す部分。そこのストロークってそんな長くないんですよ。
あ、ちょっとしかないんだ。
ちょっとしかないから、あんまりそこに何かをつけるのも大変だし、そいつしまわれてっちゃうので。
なるほどね。
いろいろね、で、あと壁紙にくっつけると、僕賃貸なので、壁紙に痛めつけるとですね。
そこなんだよね、そこ
あと、あとでの、
どうするよ問題があるからね。
どうするよ問題があるので、それを考えて、うん、わぁ、まさかこうなるとは思わなかったのかも。
まあ 3D プリンターがあることによってさ、
そう、
結構
そういうのが作れるんだと思って、うん、
あるかもね。
ああ、それはありがたい、むしろありがたいと思って、こちらとしてはなんかそういう
の。今ちょうどダンボさんが書いてくれてるんですけど、はい、CS2022 で今回カテゴリーが新設されるって、これ22時ぐらいにちょうどメールで来てて、私がさっきちらっと見たんですけど、今回ねスペーステックとフードテックが新設されるんですって。
宇宙と食事食
で、2020だ、そう、2020とかではそのインポッシブルバーガーとか、
はいはいはいはい、
結構フードの
大会肉みたいな、
ね、あったんだけど、それはもうね、うん、レストランを使ってやったりしてたの、展示を。その基本的にはホテルの中にそのコンベンションセンターみたいなのがあったりとかするんだけど、うん、フードテックエリアはレストランの中とか別のブースでやられてたんだよね。でそれを多分ずっとやるっていう、
フードという、そうそうそう、新しいフードテックを本当に打ち出すみたいな、
だからこうフェムテック、ベビーテック、スリープテックとかに続く。でもカテゴリーこれ以上あんまり増やしてほしくないんですけど、
フードテック、
でも
そしてスペースですよ。
でもスペーステックもフードテックもすごい興味があるので、これいいな。
俺スペーステック結構興味あるな。
来るかな、イーロンマスク。
あー、イーロンマスク
来るかな、
来るのかな、
来るのかな、
来るかもね、
来るかもね、
うん、全然来そうじゃない、ね、あの人。
逆にスペーステックでイーロンマスク来なかったら誰が来るみたいな感じするよね。
うん、
うん、
お前来ないでどうすんだよ
って思う。なんて言ったかさ。ほらダンボさんがリンクマン宇宙に行く、
行きたいんです。いや無理です、お金がありません、
宇宙の彼方へ、それバズライトイヤーじゃん。
そうだね、宇宙の、
ガジェタッチスペースってやばいね、なんかね、そのトレナスケ君、
ガジェタッチスペースってあのツイッターのあれだったらそうなるじゃない、スペース、
あ、ガジェタッチスペース、ツイッターのサービスの、
ね、サービス
の、ね、でもなんかさ、まあ、下半期に気になるガジェットじゃなくてちょっとテクの話にもなっちゃってますけど、だから結局さ、その欲しいものって新しく未来を変えそうなものか、自分の生活をより良くしてくれそうなものか、ね、作業を効率化してくれるものか、どれかじゃん。
もうそうなってくると、まあでも一番手が届きやすい、最初の段階では、いわゆる作業の効率化と、うん、今の、例えばマシンスペックが上がることによる恩恵っていうのは、一番分かりやすい。今自分で分かりやすい。
ただとさ、もうちょっとさ、車関連のものも増えてくれたらいいのにと思ってる。
お、車。
なんかさ、
ガジェタッチといえばすぐ車が出てきます
よ。あんまり車に関係する、さあ、
もうさ、うん、車、やっぱりさ、もう車が生まれてから100年ぐらい経つのかな、うん、多分ね、うん。もうね、成熟してるんだよね。
ああ、でもそれこそさ、なんかそろそろ洗った方がいいですよとかさ。
それさ、
雨が降るから、
それさ見てわかんない。
いや違うんだ。だからそのなんていうの、その洗った方がいいですよ、そろそろコーティングした方がいいですよとか、その雨用のコーティングもちょっとした方がいいですよ。
ダメだよ、それやっちゃうとあのディーラーさんがディーラーさんの仕事なくなっちゃうから。
いや違うんだ、コーティングしにどころ行くんだよ、うん、
でもディーラーさんそれで電話してそろそろ行かない
でもなんかさ、
まあね、わかるよそれはね、う
ん、ディーラーさんがアプリとか作ってくれてさ、あのそろそろコーティングの時期ですよみたいなポップアップできてくれたらいいな、うん、電話って取れないんだもん、ディーラーさんからの電話。
そうだね、
そう、
俺もちょっと無視しちゃうとき、でも点検のときあるからダメだよ、
ね、そう
昔俺車持って
保険の更新のときとかあるからね電話出ないと
ダメ、電話出なきゃダメだ
よ
ね、う
ん、ダメなんだけど取れないときとかあるじゃん。だからそれをなんか、まあ、最近ね LINE とかでやり取りする人もいますけど、んなんかそういうのあってもいいんじゃないかなと思って、ダンボさんにコーラルビジョンのレビューどうなったっていろいろありまして、はい、やります。
あの、ね、別に何でしょうね。なんでやらないんだろうと思いますよ、私も。
今調べたら日本のアマゾンで売ってるじゃんか、やった。
それを待ってましたっつって。
そういうことです。
なんて、ね、俺まだやってないですけどね。だからちょっとそれもまあこれ、だからそういう意味ではカープレイとかって意外とその、うん、あの自動車の中ではさらに次のステージに、要はナビゲーションプラスっていうような感じで、今までのカーナビプラス、う
ん、なんかそのさ、ほら外傷に対してとかさ、その例えばこのぐらい今めちゃくちゃ黄砂来てるから、
そのあそっちのこと、
そのワイパー動かさない方がいいですよとか、
そう
なんかそのぐらいのセンサーついても良さそうじゃない。
それで言うだってそうか。
あとはもう本当に雨降るから洗わない方がいいですよって、どれだけの人が言われたくないと思ってるの。その天気予報は確かにあるけどさ。
それはだからあれだよね。車のアプリで確かにまあ言えばいい。
あってもよくない？で、それなんかこうセンサーちょっとつけといてさ、なんか雨を感じたらさ、と
か。あ、何？車に雨の探知機なんだ。
そう、あの湿度を感じ、外の湿度がちょっと高くなってきたらそろそろ雨だから、洗うのやめたらとかさそういうの
それ車についてる必要があるかなっていう問題が確かに、ね、あるけどね。
まあいいよ、じゃ家でもいいけど、うん、なんかそういうやつよ。そう、ま
あ、でもほら今車はさ、すごいいいやつになると、その要はタイヤがどのぐらいとか、今中のそのあれがあってどのぐらい摩耗してるかとかっていうのも分かるから、うんうん、センサー的にはかなり発展してるし、自動車運転っていう、自動車運転じゃねえよ、自動運転っていう形になればもうもっとものすごいセンサーとカメラを使ってってなるから、そこが未来だよ ね。自動車で言うとやっぱり未来はそこに来るよね。
なんかね、のすけさんがね、量子コンピューターがもっと実用化されれば車は大きく進化するかと思いますと。
もっともっとだから計算速
度。でも今考えたら湿度計を車の外につけといて、スイッチボットとかでそれこそそこ連携すればいいんだよね、
うん、だから車につけることはないと思ったんで
車の外のところにこうピヨって出しといて、そこでなんかこ
うあるんじゃねえの、もしかしたら探したら
あるかもしれない。
もうすでにありそう
です、ね、すごいあるかも。私が見つけられてないだけかもしれないんだけど、
その可能性はありますね。それこそ申し訳
ない、本当困るんだよそう、あとなんかそのガソリンの見守りとかも多分カープレイそのうちできるようになると思うんですけど、うん、そのいつガソリンを入れると燃費が良くなるとか、そういうの全部多分コントロールできるようになるし、
それはさ、もしかしたらもう今あるのかもしれないよ ね。もうすごい高い車とかだったら、
その全部空にしてから入れるとかじゃなくて、うん、全部均等に多分入れてる方が燃費かからないとかってあるかもしれない。
あのさ、満タンにすると車重くなるから、
その
分ね、燃費悪くなるんだよね。
そう、
だからある程度のがいいけど、まあ、めんどくさいからね。
そうなんだよね。
実際のところは、そういうわけにいかないけどさ。
一番こう、お得で効率よくできる ICT 的なものが欲しいな。
まあ、あとは、ガソリンスタンドの値段とのさ、兼ね合いにもなってくるからさ。
とか、あとほら、どこだっけ、ジンさんだっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、運転手の目が、ちょっとこう、半開きになってきたりとかしたら通知してくれる。
通知してくれるっていうのはね、あるっていうよね。
なんか、ああいうものがちゃんとこうね、搭載されて、うん、それがお手頃価格になるのを待っている。
そうだね。まあ、車ってもし買ったとしてもさ、普通にそのぐらいの装備つけたら数百万だからね。
ね、まあ、木村拓哉さんの CM じゃないけどさ、その普通の車にそういう設備が乗ってくれないとさ。
そうなんだよね。うん、まあ、安全性能の場合はさ、結構それはすぐに行ったりするんだけどさ、うん、まあ、付加価値みたいな感じでいくと、なかなか、 そこは、自動車会社も儲けたいところだったりはするからね。そう簡単にはいかないよっていうのはあるけど、ね。
そう、私、今乗ってるデミオにカープレイつけようとしたら25万かかりますって。新しいの買った方がいいですよって。
だからコーラルビジョン
なんですよ。だからコーラルビジョンなんですよ。はい。レビューし
ね。そのレビューはっていう話ね。
ケンジ岡本さん、はい、シリで提案してくれるみたいな、その燃料の市場価格から来週までまでとか、あ、何、石油の
あ、そうだね。石油の今後のさ、動きみたいな、ね。
あれはなんかこうさ、安くなってると胸が痛む時もあるじゃないですか。なんかそういう、こう、世界の動き見てたりとかすると。
でもさ、それで言うとさ、ベンツはさ、はい、メルセデスっていうのがあって、あれはシリ的な感じでさ、そういうのがあったりもする。
はい、メルセデスかっこいいよな。
かっこいいよ、ね。
言いたいよ、それ。
ベンツじゃない、メルセデスって呼ばせるんだね、みたいなのがさ。なん
かいや、メルセデスですよね。メルセデス、さすがよ、いいわ。
お金持ちになってみたい。そういう車に乗ってみたいなと思って、
ね。IH チャンネルさん、はい、このスタンドが安いよって教えてほしい。多分それはね、アプリである気がする。
ああ、はいはいはい。
駐車場とかも結構
ある、ね。そうね、今は駐車場とかもすぐ値段が分かるようになってるからね。
IH チャンネルさん、トラックはうとうとしてると判断されるとエアコン全開になります。あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
すごいね。
すごい。でも危ないからね。
キローみたいな。
長距離トラックの人なんてやっぱ眠くなるよ。
やっぱ人間ポカポカされると眠くなっちゃうからさ。そう
ポカポカされるとね。
ポカポカされると
か。ポカポカされると眠くなるのは間違いない。
そう、はい、温まると絶対寝ちゃうじゃん。
そうだね。
そう。
もう僕もでも寒くなりすぎると眠くなるじゃん。
それはもう
死ぬ。
それはもうダメなやつだけど、でもこう体を温めるとね、それこそその電気毛布愛好家としてはですね。冬の四大大魔王みたいなやつで、もうコトツと電気毛布とみたいなさ。
全部あるぞっていう家もあると
思う。そうそうそうそう。体を温めると寝てしまう。
まあまあ、それはね、いいことなんですけど、体温めることはいいことなんですけど、ね。
そうです。
今、ダボさんがね、コーラルビジョン、今5000円オフです。
あ、そうです。まあ、今ってこの収録、
ね、収録の時期ですからね、変わっちゃうかもしれませんけどね。
6月30日、まあ、22時現在です。
すげえ細かく言った。細かく
言った。ケンスケさん、ポカポカする。まあ、綾波レイか。
まあ一応今後のね、今年上半期が終わり、下半期に向けてね、なんかちょっと今後多分まあアップル製品が我々にとっては多分中心になっていくんだろうなとは思いますけど、
お財布のね、その紐をね、
それなんだよ、やっぱりどうやってやりくりしていくかというのが僕の中でのテーマなので、
うん、働けばいいんじゃないかな。
働いてないわけじゃないんですよ、僕。無職みたいな言い方したよね、今ね。
フリーランスは仕事を増やせば。
仕事くれないんだ
よ。頑張っていこう。
頑張って。
ほら、
ガジェタッチでね。ガジェタッチがもっと、大きくなれば、もしかしたら、うん、はい、メルセデスが買えるようになるかもしれない。
はい、メルセデスを買うためにガジェタッチを頑張るんですか？
いやー、まあ、いや、そこ、あんまり僕興味ないですけど。
そうだね。
車に
そこまで。車そもそも乗らないんじゃないか。
最近乗ってないだけですよ。でも、持ってましたから、一応。
まあね。
はい。まあ、ちょっとね、今後もね、気になるガジェットは常に我々はウォッチしていきたいですし、うん、なんか、紹介もしていきたいんでね、
うん、
YouTube、我々やってますので、そちらの方をですね、ポッドキャストをお聞きの皆様はぜひそちらの方もチェックしていただいて、うん、ポッドキャスト内でもね、まあまあちょっとこの買った最近買った小物みたいな。
小物って何？
ガジェット小物。
あ、ガジェット小物、
うん、みたいなのってあるじゃないですか。
ガジェット小物、うん、なんか iPhone ケースはガジェット小物に入ります
か？ガジェット小物ですよ。
え、あいつ小物扱いなの？
小物がさ、悪い言い方、なんかその小さいあれじゃないの？
いや、なんか、
物理的に小さいっていう意味で。
大物小物みたいな。
ちょっと。大物とかじゃないんです
よ。そうですか？
なので、まぁ、あ、ちょっとそういうのも紹介していきたいと思いますので、うん、まだぜひまた引き続きですね、うん、ポッドキャストの方も聞いていただいて、はい、よかったら YouTube も、うん、チェックしていただけたらなと思います。
はい。
よろしくお願いいたします。というわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたい
ガジェタッチ、
お送りしたのは柚木ひろみと
リンクマンでございました。バイバーイ、ね。